御言葉の朗読をいたします。聖書にある神の言葉に聞きます。ペテロの手紙1第3章18節から22節まで。ペテロの手紙の1の第3章18節から22節までです。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きる者とされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われました。この水で前もって表された洗礼は、今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。洗礼は肉の汚れを取り除くことではなくて、神に正しい良心を願い求めることです。キリストは天に昇って神の右におられます。天使また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです。与えられました御言葉をお読みしました。今日の聖書の箇所にははっきりとした主題というものがございます。それは主イエスキリストの救いの恵みです。それがどれほど大きいものなのか、その恵みというものがどこまでも届く恵みであるということを、この手紙、今日の箇所の言葉を通してペトロは伝えたいのです。今日の聖書の箇所には水の話が出てきます。最初のですね、旧約聖書の最初、創世記のノアの洪水の話です。ノアの洪水の水というのは、これはこの世界のすべてを飲み込んで破局をもたらす、水、大水です。この滅びの水を通って救われたのはノアとその家族であったと、20節で語られております。それを受けまして、話は21節で展開して、洗礼の水の話になります。救いの水である洗礼の水を通って人は救われるのです。ノアの時の水、そして洗礼の水っていうのがつなげられているわけです。ペトロは洗礼の話をするためにノアの洪水の話を用いています。21節にはこうあります。この水で前もって表された洗礼は、今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。ノアたちは洗礼、ごめんなさい、ノアたちは大水というこの水を通って救われたわけですよね。同じようにこの洗礼の水を通って人は救われるんだと言われるわけです。さらにここでは洗礼とは何か、その目的についても語られます。それは体の汚れを、 とすものではない。つまり普通に私たちが汚れたなって言って洗う、体が汚れたなって手を洗うのとは違う、あるいはまた神道のみそぎというようなものとも違う。それは何なのか。神に正しい良心を願い求めることですと言われます。ここに実はとても大切なペテロの語りたいことがこの言葉に込められているんですよ。人は洗礼を受けると一体何が変わるんでしょうか。私も洗礼を受けた日に洗礼を受けた次の日曜日に何か変わったとかって周り教会に行くと聞かれたことがあります。そういう問いってあるわけです。洗礼を受けたら何か変わるのか、どんなことが人に起こるのか。ペテロは言います。良心が静かに安らぐようになる。正しい良心と訳されております言葉をはある、こういうふうにも訳されるんです。純粋で幸いな良心っていうピュアで幸いな良心、もう私たちが普段使っている言葉で言い換えると、やましいことのない心って言ってもいいかなって私は思います。やましいことがないって、何にもないって。罪というものはですね、そのまま放っておいたらどうなるか。人の心を刺し続けるようになるんです。そして罪というのは、人間は通常これ隠しちゃうものですね。認めたくないので見ないことにしたり隠したりする。でも隠せば隠して、見ないようにすればするだけチクチクチクチク刺し始め、最後はドバーッとグワーッと来るわけです。覆い隠せば隠すほど、隠そうとすれば隠すほど、見ないようにすれば見ないようにするほど力を持ちます。そして心が責められて不安になります。安心がなくなっちゃうんです。そして人の語る何気ない言葉であっても、なんか引っかかってきて責める言葉になってくる。そういう声として聞こえてくる。いや、周りのものすべてが、自分を責めているように見えて思えてくる。カルバンという人はなんか落ちてくる木の葉ですらにすら怯えるって、人間の魂ってな、そういうことがあるんだと私は思っています。しかし人は純粋で幸いな良心を持って生きることができるようになる。良心の咎めが消える。消え始める。それが洗礼によって起こる。この水をくぐり抜けて平安が与えられる。人は誰かと一緒に い続けたいと思いましても、その人に対して隠し事を持っていたら、後ろめたい秘密を持っていたら、そこに安心はなくなりますね。一緒にいることは喜べなくなって不安になります。人と人との間での話ですが、でそれだけじゃなくって、いや、それ以上に神との間、私たち神は生きておられ、私たちは神の御前で 生きるものですから、神との間でそのことが起こってくるわけです。そしてその神の前に出るっていう時に、そのままじゃあとてもじゃないけど出れない、どんなに多いなんか作ろうってもダメ、そこで両親が痛む、安心がなくなる、死と滅びの予感すらする。なぜかというと神様の前にやましさを抱えて生きているからです。この水で前もって表された洗礼は、今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。平安を欠くなら、不安に捕らえられたなら、自分が滅びの水ではなくて救いの水をくぐり抜けることが許されたんだということを思い起こしたらいい。幼児洗礼で、赤ちゃんの時であれ洗礼を受けた人もこの中におられますね。赤ちゃんの時に成人洗礼といって、この間もクリスマスに行われましたが、成人で洗礼を受けた人もいる。どっちも同じです。洗礼を受けたということ、事実を思い起こしたらいい。その時平安というのは与えられる、不安というものは打ち勝てない。やましさを抱えた両親が純粋で幸いな両親に変えられる、それが洗礼。そしてこの洗礼の水はが表しているのが、イエス・キリストの十字架と復活の救いの恵みです。キリストは天に昇って神の右におられます。天使また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです、と今日の御言葉の最後21節にございます。キリストが今やすべてのものを治めておられます。だからあなた方を脅かすものはもう何もないということです。キリストの恵みはどこまでも届くよ、届くんだということをペテロは伝えたいのです。ここでただですね、ペテロはそのことを伝えるためにやや遠回りな議論をするんです。19節20節にはこう語られます。ここは聖書の中でもとっても難解な箇所の一つとされるところです。そして例においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われました。ここには神に従わなかった人たちのことが出てきます。昔ノアが箱舟を作っていた時に神が忍耐して待っておられた、その時に従わなかった人たちです。ノアは、箱舟を作って洪水に備えよという神様の言葉を聞いて、それに従って箱舟を作ったわけです。そして洪水が押し寄せてきたんです。ノアはこのただ作ったっていうわけじゃなくて、この神様の言葉を人々に伝えたんです。箱舟を作って洪水から逃れよと。だけどノアとその家族以外はみんな聞き従わなかった。神様に逆らってしまったわけです。背いてしまったわけですね。そしてそこに洪水が押し寄せてしまった、滅んでしまった。破局的な 洪水に飲み込まれてしまった。一体彼らは、その人たちはどうなってしまったかというのが非常に古くから人々の間での問いになり続けていたわけです。どうしているんだろうかっていうことになったわけです。そして彼らは獄に捕らえられているっていうふうに、考えられていたようです。だからここに囚われているって言った霊たち、霊において、霊たちですね、魂において彼らはまだいる、存在している。これ霊魂不滅ってことじゃないですよ。そこら辺がややこしいんですけど、とにかくその人たちどうだったのかっていうのが気になったわけです。そして捕らえられてるっていう決着をしようとし、決着をしてたわけです。御言葉が問題にしているのは、そうやって機会があったにもかかわらず救われなかった魂、救われないままに死んだ人たち、その人たちの魂が一体どうなったかということです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されましたとなっているわけです。キリストは罪のためにただ一度苦しまれた。キリストはただ一人の正しいお方、その正しいお方が正しくないもののために苦しまれた。その後キリストはどうされたのかというと、下っていかれた。囚われていた魂のもとにまで、下っていかれた。そしてそこで宣教された自分がどうして十字架につけられたのかということをイエス様はそこでお語りになったと、いうことでしょう。要するにノアの洪水の時滅ぼされたものというのは、神様の言葉に従わなかった者たちの代表じゃないかというふうに、読む人たちが、ずっとありました。神様を無視し滅んだ人たちです。ある人たちはこの聖書の箇所をこういうふうに解釈します。この人たちはキリストの福音を聞くことがないままに死んだ全ての人たちのことだと。そして非常に古い解釈でして、これ2世紀ぐらいからあるそうなんです。こういう読み方。これある意味で私たちにとっても非常に切実な問題になりますよね。この日本の社会で私たちがの教会がある、この町この地方というのは全く異教社会です。キリストの福音を聞く機会がないまま死んでしまう人たちは誠に多いです。教会に来ることもないまま、聖書も開いたことないまま、それを求めることもないまま、そしてまたもちろん洗礼を受けることもないまま死んでいく人たちは数知れませんですよね。私の親兄弟はどうなったんですか、洗礼を受けてないんだけどどうなったんですか、どうなるんですかって、牧師をしていますとよく聞かれてきました。これは私は馬鹿にできない悩みだと思います。家族ですからね。そこで、この聖書の箇所を根拠にして、そういう人たちも救われると語る人もいますけれども、私はこの聖書の箇所を根拠にして語ることはできないと思っております。なぜなら、これはね、ペテロの語りたいことの本筋じゃないからです。 そのことを語ろうとしてるわけじゃないんです。で、ここが難しい。この聖書の箇所のが、まあ、新約聖書の中で最も難しい、解釈の難しい箇所の一つっていうふうに言われるんですけど、うん、ここなんですよ。でね、田中剛治っていう先生がおられました。あの改革を代表する戦後 の改革や教会を代表する説教者です。まあ、非常に優れた聖書 の語り手でしたし、また神学者でした。この田中先生がのこの箇所の説教って残ってましてね、その田中先生が珍しく実話みたいなのを語っておられるんです。それはね、新学生の時だった。新学生の時にこの聖書の箇所が分かんなかった。いろんな解釈あるのは知ってて、まあ、実は本当にいろんな解釈あるわけです。どの解釈も自分にとって納得できるもんじゃなかった。そこで新学校の先生だったフルトン先生に聞いたって言うんです。どう読まれるんですか先生って聞いたんだって。そしたらフルトン先生こう答えられたって言うんです。天国に行ってペトロに会った時に聞こうと思っているって。でね、田中先生はね、それだけじゃなくって、その姿勢というのが自分が聖書を読むときに非常に大事なことなんだっていうことが、ことだということを、こうそれを教わったんだっていうんです。分かんないことあるんです。分かんないことを分かったようにこう自分の思い込みでこう読んでいくっていうのは非常に危険なんです。分からないことは分からないでいいし、これ以上先にいけないっていう部分があるんです。特にこの未信者の人たちの救いって言いますか、そういうことに関して、あるいは死者の救いって言うべきでしょうかに関しては、聖書ははっきりとしたことを語ってないんです。というのは意味があります。聖書は生きているものと死んでいるものとの間に厳格な境界を置いています。つまり私たち、神は天にあり、私たちは地にあるんです。そして召されていく人、死んでいく人、それは死んだ瞬間にもう神のもとにあるんです。この間ね、一人の洗礼を受けになってない方の葬儀をしました。その時もお話ししました。私たちができることは委ねるってことだけなんです。もうそうなったら神様にお委ねするんです。で、自分でああだこうだ言えないんです。まあ何もできませんしね。神の領域なんです。私たちは張り込めない。ですから、そこか、そのなんて言いますかね、こ知りたいって気持ちは分かりますよ。だけど慎んで、それは天国に行ってから鮮やかになるでしょうって、そういう姿勢が大事ってことになるんだと思います。むしろ私たちが注目すべきなのは本筋です。ペテロが語ろうとしている本筋をしっかり捉えることです。じゃあそれは何なのかですが、言い換えるとこういうことです。果たしてペテロの本当の関心は死んだ人がどうなったかということにあるのか、それとも生きている人にあるのかです。ペテロの関心は生きている人に向けられています。 今ここに生きている人、その人に対して語りたいんです。語りたいことがあるんです。死んだ人がどうなったかとかそういう話じゃないんです。この話をもって彼が語り、どうしても語りたいことがあるんです。みんな行き詰まってたんです。この時代、迫害の時代でした。みんな苦しんでました。でその人たちに対して言葉を探して、彼は語ってるんです。何とかして励ましたい、何とかして慰めたい、何とかして伝えたい。それがペテロの思いです。他のことじゃないんです。そしてそこで彼が語ってるのはキリストの恵みです。そしてそのキリストの恵みを語るとき、この話を入れるんです。どこまでも届くっていうことなんです。どん底まで届くってことです。キリストの恵みが届かない場所はないんだっていうことなんです。今日の聖書の箇所ってね、読みに下りっていうことと、使徒信条で読みに下りっていう、キリストは読みに下られたっていうことの根拠聖句の一つに昔から数えられてきました。読みですね。読みにまでも届く。読みっていうのはもうちょっと言うと地獄でも、ちょっと危ないんですけど、この言い方は言い換えてもいいでしょう。私思い起こす言葉があるんです。武田大順という小説家の方がおられました。この武田さんが私の中の地獄っていう小説を書かれています。若い日に私はこの武田さんの本を読んで、とっても心に突き刺さってきた言葉がございました。それはこんな言葉です。地獄を知り尽くすことはできない。地獄の地獄性はそれほど限りないものである。地獄とは何か、人間の苦悩のすべてである。つまずきがある、壁がある、矛盾がある、絶望がある、迷いがある、暗闇がある、疑いがある、醜さがある、汚れがある、弱さがある、競争がある、攻撃がある、抹殺がある。それが地獄だって言うんです。つまり地獄っていうと死んでからの先のことじゃないって武田さんは言うんです。今私たちが生きているこの現実、この地上、私たちの生の現実の中に地獄ってあるんだ。今日の聖書の言葉で言うと、黄泉っていうのは何も死んだ人の話ことばかりじゃない、そういう世界だけじゃない、いやまさにこの黄泉の世界っていうのが今の私たちのこの世界の中にあるんだ。実は聖書、ペテロが語りたいことっていうのは私はそのあたりなんだと思ってます。死んだ人どうなんのとかっていう話じゃないんです。福音を聞かずして、実際そうじゃないですかね。今私たちはそういうものを非常にある近くで感じながら今の時を生きています。今年、今週先ほども祈りましたが、阪神大震災30年の記念の年を迎えますね。私牧師になりたてでした。牧師になってずっとなんです、こんなことばっかりですよ。そして同時に大地が揺さぶられるだけじゃないんですよ。人間の非常に深、私は深いところにね、人の深いところにね、揺さぶりが来てんだと思いますね。気づいていても気づかずとも、目立たずとも、目立っていても、人 とは今あえいでると思いますね。そして戦争が起こり、それが拡大し続けている。明日何が分かるかは分からない、先が見えない。それまさに地獄ですよ。でここには洪水の話も出てきますけどね、洪水押し寄せてるみたいな、破局の洪水押し寄せてきてるみたいな、そういうふうに言ってもいいかもしれませんね。そういうところでペテロは語ってるんです。この時代も実は同じなんです。迫害が起こり始めて、先が見えなくなって、大洪水が押し寄せてきてる。深い深い地の底がから揺らいでる、大地が揺らいでるみたいな、ペテロはそこで語るんです。キリストの恵みはそこにも届くよって、届いてるんだ、届くんだって。どんな地獄の現実も、どんな大洪水も、洗礼を授けられた者を襲うことはない、滅ぼすことはない、できないんだって。キリストが全てを支配しておられる今や、十字架にかかられ復活し天に昇られたキリストが神の右に座っておられる、全てのものを治めておられるって、だから語られているんですよ。揺らいでるから語られているんです。ここを見よう、ここに立とう、ここだって。でその時にとっても大事なこととして語られているのが洗礼なんです。ヨヨの信仰者はノアの箱舟を教会になぞらえてきました。洗礼を受けるってことは、この船に乗り込むということなんです。もうこのキリストの船に乗り込んでるんだ、るんです。だからもう脅かすものは、決定的に脅かすものはもうないんだって。守られている。またペテロは最初に申しましたように、信仰者の内面に目を非常に強く向けてますよね。ここでだから正しい良心って言うんです。純粋で幸いな良心、やましいことのない良心について語ります。これもまた本当に深い意味があることですね。私たちはどこが揺らぐのか、どこが痛むのか、どこが苦しむのか、深い深い心ですね。そこに地獄が生まれる。でもそこに恵みが届く。あなたは洗礼を受けている。また同時にもう一つ覚えたいことがございまして、この時この手紙の言葉を聞いていたクリスチャンたちは迫害の中で苦しんでいて、その中でどう生きたらいいのか分かんなくなっていて、そしてそういう人たちに向かってペテロが言葉を語ってるんですよね。でだから14節15節で、義のために苦しみを受けるのであれば幸いです、人々を恐れたり心を乱したりしてはいけません、心の中でキリストを主と崇めなさい、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい、それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。攻めてくる人たちがいる。でその人たちに対して一番大事なのは、穏やかに敬意を持って、そして正しい良心で相対しなさいって言われてて、これが一番難しいことですよね。だから言うんです、キリストのこの恵みはあなたに届く、それだけじゃないよ、あなたを責めている、あなたを迫害している、あなたにいろんな説明を求めてあなたを咎めている、その人にも届く。逆に言うと、とんでもない罪人にも届く、反対者にも届く、 そういう人たちにも届いて、その人たちをその人たちをまたキリストに導かれるようになる。キリストはそうしようとされている、そのことを見つめよということでもありますね。これがこの聖書の箇所なんです。でこれで私たちの実生活の中で本当に大事なことですね。宗教改革者のマルチン・ルターはキリストの福音を伝えて、聖書から福音を見出して、それを本当に喜びを持って語った人です。プロテスタント教会の基礎を築いた人です。でも彼は何の賭けもない人ではなかった。晩年特にね、なんかすっごい疲れちゃったことがあったらしいですね。信仰義人っていうのを見出してそこに立った人なんですけど、キリストを信じることによって義とされる。だけど晩年ちょっと鬱的になって、自分が神に義と認めていただけるかどうか分かんなくなったことがしばしばあったと言われています。そして不安になった。そして彼は布団の中でその不安と戦ったっていうんですね。自分は救われないんじゃないか、両親が責められた。そんな時彼がどうしたのか、ルターはそのたびにこう唱えたと言われます。私は洗礼を授けられている、私は救いの水の中を通って救われた。そう何度ももう実際口に出したとも言われますね。私はこの話とっても大事だと思っています。洗礼はどういうものなのかということを私たちに伝えています。洗礼って客観的なものです。自分の主観と違います。もう実際水で現れるわけです。かけられる、そして洗礼を受けてキリスト者になる。小さい時であれ、赤ちゃんの時であれ、大人であれ、客観的なものです。その恵みが注がれる、そこに立てってことです。人間の主観っていうのはね、怖いんですよ。分かんなくなったり弱さがある。でその主観に立ち続けるってできないんですよ。それも大事なんだけどね、やっぱ客観性って大事なんです。ある人はこんなことを言ってます。プロテスタントの神学者で、もっともっと洗礼っていうものに頼った方がいいよって。どうですか、私たちは洗礼っていうことを思い起こして立っていますか。そこで救われてるんだってことを、この御言葉のように覚えたいんです。今朝こんな時代だからこそ、キリストの恵みが届かないところはどこにもありません。どこまでも届く恵み、それがイエス・キリストの救いの恵みです。洗礼を受けた者としてその恵みのもとにあることを覚えて、不安を平安に変えられて、私たちはここに立って今日また新たな旅立ちを始めたい。主イエスと共にお祈りをいたします。父なる御神、御言葉の恵みを感謝します。どうかここに集います私たちが、御言葉においてあなたが語っておられることにしっかり立つことができますように、お水が押し寄せてくるような、また地の底にあるような、地獄性があらわになるような、今のこの時の中にあってどこに立つべきか、何を見つめるべきか、 今日あなたが指し示してくださいました。イエス・キリストの洗礼に、またイエス・キリストの救いの恵みにしっかり立って歩ませてください。今日から始まる一週間の歩みをお支えください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。